小笠原さんが書いていらっしゃったその語りをまた他の人が語り合ったりするっていうこととか、うん、語りが蓄積されていくっていうこと、それ自体がすごく不思議なことのような気がするんですけど、語りって蓄積しないじゃないですか。
そうですね。
あの流れていくし、あのその瞬間に消えるものなんだけど、うんうん、ここの人が担っている役割の一つは、うん、その瞬間瞬間をなんか文字とか形に書き留めて、
うん、
でそれをまたこういろんな人が共有していて、うん、でもみんなが一致するとか予定調和的なことでは全くなくってっていう、そういうものがどんどんどんどん増えていくっていう、そういう印象を受けたんですけど。
確かに僕が違和感を感じないのは、
うん、
ここでいう蓄積っていうのは、
うん、
確実に言えるのは、一つ言えるのは試合の記憶だったりするわけですよ、うん、あるいは戦いの記録って言ってもいいと思うんですけども、うん、やっぱりこうスポーツなので、
うん、
やっぱりこう次の試合の楽しみがあって、で試合があってみんな見てて、でそこでいろんな議論ができるわけですよね。あの時こうだった、うん、ああだったとか、うん、審判のジャッジはこうだったとか、
はあは
あ、であの時例えば敵のチームから言われたあのちゃんとって言うんですけど合唱ですよね、歌で、
は
あ
は
あ、あのそういう歌の話とか多分いっぱい蓄積されていく記録として残していくものがあって、
うん、
でそれを例えば伝説的な試合だったりとかしたらそれを孫の代にも伝えるわけですよ彼らは。
うーん、
100年もやってるともうみんなが知っとかなきゃいけない歴史みたいな、それは非常に極めてローカルなんですよ。他のサッカーファンじゃない人から見たらどうってことないことかもしれないんだけども、少なくともそのサッカーのサポーターにとっては大事な試合みたいな、これはもう伝えとかなきゃいけない、いかにレンジャーズがひどいかみたいなことを伝えるためとか、いろんな歴史的なものをみんなが作り上げて伝えていかなきゃいけない。そのためのツールとして今だったらインターネットがあるし YouTube があるから過去に映像で見せることもできるけど、昔は映像がなかったわけだし、ビデオもなかったわけだし、
うん、なるほど、
紙媒体でしか残せないし、かといってクラブが発表するいわゆる規則性っていうか公式、いわゆる小笠原さんが言う公式見解ね、そのクラブが発表する本とか、そんなの信じてもしょうがないだろうってあるわけですよ。現場に行った人たちにしかわからないヒリヒリした戦いの記録があるわけなのに、そんな綺麗事でクラブがなんか差し支えないような歴史ばっかり作ってったらやっぱりそれは困るわけですよ、ファンにしてみたら。それはリアルじゃない、それが言いたいわけですね。そのやっぱり現場でサッカー場で見た形式をみんながやっぱ共有したいと、でテレビのニュースとかサッカー雑誌とか、いわゆる商業的なジャーナリズムとかが書く歴史だけじゃない、自分たちにしか分かりえない、しかもそれを楽しめる素材としてユーモアに走ったり皮肉に走ったりもするわけだし、そういうところがやっぱこう外れてきたものをやっぱりすくい上げるためには自分たちでメディアを作るしかないっていう、その蓄積っていうのがあるわけですね。
ああ、それが最後にあの書かれている感染する身体っていう。
そうですね、うん、感染する身体がイコールもう各身体になってるわけですよね、うん、でそういう人たちをいっぱい育ててるわけですよ、
うんうんうん、
それが一人だとか二人でもいいんだろうけども、そういうのがいっぱいいるわけだから面白いわけですね。
あ、
でそれがそれぞれ歴史的なマニアックに歴史をひたすら辿っていく歴史型で、もう一個はそのクラブの言ってることにいちいちこうジョークで返したりとか、
何
言ってんだよとか言って、こう少しでもこう、まあ、今結構ツイッターでもそういう人いっぱいいますけども、うん、まあ、オルタナティブな情報を発信しようとしている人とか、あるいはまあもう本当にもう政治的にもう発言することの方を好む人たちがいるっていうのがね、やっぱりいろんなタイプの人たちがそのクラブの公式的なもの、あるいはサッカー雑誌、サッカーの商業的な書き手とは別のところでどんどんどんどんみんな自分たちの言いたいことをこう人に伝えるために作っていく、それが昔だったらやっぱりもう紙でしかもうできなかったわけだから、まあ、その歴史が残っていく、でさっきも言いましたけどそれを図書館がちゃんと保存してるっていう、このやっぱりみんなで作っていく歴史みたいなところ、だからやっぱりサッカーっていうものの重要性っていうか、なんかやっぱそれだけその街に住む人たちの、まあ、いわゆるローカルな戦いの歴史をみんなが作っていく感じ、なるほど、人を使ってそうやって調査していくことはすごい大事だったんだなっていうのを改めてこう読んでと思いましたね、
うん、なんか歴史っていうと大きな、なんか一つに調和していくその地域の歴史とかしていきそうな感じですけど、逆にここでいう歴史は 統一された歴史でないところに意味があるんですね。
そうですね、うん、だからこれを突き詰めていくと本当にサッカーに関係なくやっぱりその歴史認識問題みたいなところにやっぱり通じると思うんですよね、うん、やっぱりその人その人の立場から見える歴史っていうものはやっぱり絶対違うっていうのは当たり前でっていうね、
うんうん、
でそれがこうコンパクトにしかもちゃんとみんなまめにだからそのイギリス人の、ね、記録好きみたいなところが僕好きで、これだから僕の今の疑問はですね、他の国で似たようなそういうファン人がこんだけ続いてるのかなって、僕は確かに僕も自分自身の個人的な体験としてもやっぱりこうイングランドサッカーは割と何回か現地で見てて、やっぱりこう陣を作ってる人を見てるし、なんかそういうのもあるから、やっぱこうイギリス系の人たちのやっぱこの記録に対する結構記録好きだということは言われてるし、僕もそれは感じるし、なんかすごく記録を残すこと、あるいはそのアンティーク趣味にも通じるんですよ。古いものがいいもの、古いものを残すっていうのと一緒で、なんかこういうのをね、記録をちゃんとね、バカにせずにちゃんとそういういろんなね人が作ったそのくだらないかもしれないけど人をちゃんと保管してる人がやっぱりいて、収集するマニアもいて、そういう人たちが多分図書館に寄贈とかして、でよりねやっぱ自分の好きなセルティックなりレンジャーズなりの歴史を孫にもひ孫にも伝えるために図書館に寄贈するんだみたいな、多分そういう人たちがいっぱいいると思うんですけど、なんかすごく豊かな、本当にあの商業主義だけに陥らない彼らなりの面白い、なんかその歴史の作り方、積み重ね方っていうのがあるのかなっていう、その媒体としての一番のやっぱり残ってるものとしての人っていうのは、やっぱり形の人としての人っていうのは、この間のエンジンでもちょっと僕もかなり強調して言ったんですけど、やっぱり形として残していく人としての面白さみたいなものが、こういうサッカーの世界にもあるんだろうなっていうのはありますね、
うん、それはあのエンジンでもね、オーディエンスの方が言ってらっしゃいましたよね。ファン人とかについても今書いてあるものが歴史になっていくっていうか、
そうですね、
そういう残るっていうことの意味をこの紙媒体とか人から考えていくことができますねっていうコメントが会場からありましたよね。
そうですね、
うん、だからあの、小笠原さんがエンジンで掲げた反時代的対話醸成装置、その、 あの、意味っていう、その言葉をあえて使われたのは、多分小笠原さんの中になぜ今人なのかっていうのを、この20年前の、調査とか小笠原さんのファン人スコットランドの原体験みたいなのがあって、今をもう一回考えてみたいっていう意味
なんでしょう ね、うん、
だからその今っていうのはスコットランドの今っていうだけじゃなくて、いろんな言葉を発信にくくなっている日本の、なんかいろんな長いものに巻き込まれていきそうな日本の今の状況に対しても、はい、なんか意味をエンジンで投稿していたみんなは感じているんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。この続きはまた小笠原さんと直接したいですよね。
そうなんです、これは聞いてみたいですね、うん、いろいろね。
でこ の、 あの小笠原さんからいただいた原稿はそのまま遥かの章のウェブサイトにアップしますので、皆さんからもいろいろご意見とかあのご感想をいただければ、また、はい、あのそれこそ対話情勢になっていくんじゃないかなと思います。
はい、
立石さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、小笠原さんからいただいたスコットランドグラスゴーでのファン人の世界、これについてを、立石さんと、原稿を読みながらいろいろトークをしていきました。今日は最後の曲もかけたので少し時間を延長したいと思いますが、いかがでしょうか。この私このトークすごく面白くて、スポーツと地域っていうことを考える意味でも、あるいはフットボールと地域っていうのも面白いし、ファンのあり方っていうのも面白いし、記憶を残すっていうこととか歴史って何だろうって考える時も面白いし、なんかいろんなことを刺激されて、実は何時間前ぐらいかな、夜中に、日本の夜中にタティさんと喋っていたんですが、だんだん眠れなくなる感じの、いろいろ楽しかったんですが、玉木さんとかいかがですか。私スポーツ音痴だけど面白かったんですけど。
うん、あのサッカーということよりもその図書館で、そういう歴史的なソースが保存されている、しかもジンから始まってというのを、まあ、誰かこの私の周りにたくさんいるヒストリアンの誰かにこう伝えて、ぜひ行く機会があったらとか、そのもしくはサッカーに関わる 歴史を調べている人が出てくれないかなと伝えたいですね。
そうですね、うん、スコットランドのローカルな一律のグラスゴー の、 あの図書館 で、 でその立派な本とかだけじゃなくて、そこに人がこう多分すっごく無数にあるんでしょうね、
うん、
そういうのこうヒストリアンとかが言って、あの生の言葉が文字になっているような人をこう集めて読んで、それぞれの人がまたあのヒストリーを作っていくみたいなところ、すごく面白いなと思うし、これは多分、語りをあの記録してそれをまた集めていくっていう、リサーチの方法っていうのは多分スポーツとかあのフットボールに限らないことなんだろうなと思いましたね。リョータさん聞こえてたかな。
はい、あ、はい、大体聞いてはいました、うん、で大丈夫ですけど、
うん、
スポーツファンダムの中にで人があって、そこまで、うん、なんていうか歴史とかあの公式見解に対するクリティカルな見方とか、うん、そういうのが蓄積されてるっていうのがすごい面白いと思ってて、まあ、あのアメリカは、まあ、サッカーは盛んではないですけど、うん、アメリカンフットボールとかメジャーリーグの野球とかの、うん、あのファンダムっていうのは、まあ、地域に根ざしてはいて、多分その地域ごとにその伝説的なプレイヤーとかその町に住んでたら絶対知らないかみたいな人はいるんですけど、
うん、
あの結構その記憶する部分は商業化されてるというか、あのそのプレイヤーの昔の伝説的なプレイヤーのユニフォーム売ってるやつ買って応援しには行くけど、時に来ては行くけど、自分たちの手で自分たちの声で残してるわけじゃないかもしれない、
うん、
まあ、あのもうちょっとマイナーリーグとかあのホッケーとかになると結構あのもっと地域に根ざした応援文化みたいなのがあるっぽいので、うん、その辺ちょっと僕は詳しくないのでわからないのですけど、うん、あるっぽいのですが、だから違う、まあ、あのもちろんチームの歴史自体もアメリカのどんなプロフェッショナルチームより古いので、あのヨーロッパのサッカーチームっていうのは、うん、あの昔からあるのに関してはとか、あともちろん住民のファン層と、まあ、チームと住民の、まあ、結びつきが強い、それももちろんあのあれアメリカの野球メジャーリーグでもあったりして、あのシカゴには野球チームが2個、カブスとホワイトソックスってあって、今大統領のオバマ大統領はあのサウスサイドのシカゴとつながりが強い人なのでホワイトソックスのファンであって、あのツイッターとかやってても絶対カブスのツイッターはフォローしない、ホワイトソックスのフォローするみたいな、そういうのあるんですけど、まあ似たようなことはあるんですけれども、でも、うん、記憶装置としてそのなんていうか、そうですね、人そうオルターナティブな視点からの記憶装置があるっていうのは面白いなという、
面白いですね。それがまた公立の図書館の中にこういろいろこう蓄積されていくっていうところもすごいなというふうに思いましたね。うん、アートキートパブとかすごい状態だと思うんですよね。
うん、そうですね。
あの、はるかな賞のサイトの方には小笠原さんが撮影してくださったパブの写真をあの掲載をしたいと思うので、後からこのトークを聞きながら、小笠原さんの原稿を見ながらその写真もじっくり見ていただくといろんなことが想像が広がるかなと思います。来週また同じ時間にはるかな賞でお会いできますように。 WRFE is an open forum for German Champagne community. Views expressed as those of the speakers and do not represent WRFU Urban Champagne Independent Media Center or German Socialist Forum. Thank you very much for listening はるかな賞 from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.